それでは今日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天の父なる神様、こうして第三のアドベント礼拝を私たちに与えてくださり、またイエス・キリストが私たちのためにお生まれになってくださるこのクリスマスの時をまず待ち望むことができますことをありがとうございます。今また新型コロナウイルスの蔓延、そしてまた拡大のことが連日のように報道されていますけれども、しかしこういう中にあっても神様は私たちを守り、また力を与えてくださることを信じ感謝いたします。どうぞまた医療に携わっている方々をも変えみてくださり、また主の守りを与えてくださるように、またこれ以上感染することがないように主はあなたがとどめてくださるようお願いいたします。また私たちもこうした状況の中にあって3密を避け、またマスクを着用し、手洗い消毒、そしてまた距離を取って、また私たちのできる限りのことを成していくものとさせてくださるようにお願いします。何よりも私たちの心の中に平安を与えてくださり、また神様がこの将来に対する希望を私たちの心に与えてくださるようにお願いします。どうぞ信じるその信仰を持ってこの困難を乗り越えていくことができるように、神様が上からの力、そしてまた慰めと励ましを与えてくださるようにお願いいたします。そのためにもまず神様の約束の言葉を私たちの心の中に与えていただき、どうぞまたこの神様の約束を信じて立ち上がり歩むものとさせてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日は新約聖書マタイの福音書11章25節から30節です。マタイの福音書11章25節から30節、新改訳2017版では21ページになります。それではお読みいたします。マタイの福音書第11章25節、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、子と子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。以上です。今日はこのところから重荷を負うためにと題してメッセージを語らさせていただきます。第3のアドベント対抗節の礼拝となりました。私たちのためにイエス・キリストがこの世に来てくださった、お生まれになったクリスマスを私たちはお祝いするわけなんですけれども、なぜキリストはこの世にお生まれになったのか、私たちのところに来てくださったのか、その理由が実は先ほどお読みしました聖書の中に出てくるわけなんです。クリスマスは誰でも楽しい時です。ごちそうを食べ、またプレゼントをもらう、交換する、本当に楽しいひとときなんですけれども、なぜ今私たちはクリスマスをお祝いするのか、その理由、そのわけが今読んだこの聖書の箇所に表されています。このところの言葉っていうのは、イエス様はこの父なる神様にお祈りをされた、父なる神様に語ってはやる言葉である ということです。どうしてそうなのかというと、25節を見るならば、天の主であられる父よ、あなたを褒めたたえますとですね、言っておられるんです。ですから、この言葉は真なる神様に向かってイエス様は語られた。ところがですね、28節を見ると、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私はよくこの御言葉を伝道集会、また初めての人にお話しするときに、この聖書の言葉を引用するわけです。そして私もこの言葉をよく聞きました。なんでイエス様を信じる必要があるんだろうか。それは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますという約束があるわけです。なぜ私たちはクリスマスをお祝いするのか。それは、私たち疲れた者、重荷を負っている者がイエス・キリストのもとに来て、そして心の重荷を下ろして休みをいただく、安息を与えてもらう、それ以外の何者でもないわけなんです。確かにクリスマスっていうのはですね、楽しいひとときです。ごちそうを食べ、またプレゼントがもらえる、もう子供にとってはですね、大きな喜びであるわけなんですけれども、なんでこのクリスマスが2000年近くですね、続いてきて、また今日私たちもお祝いするのか。それがこの28節に約束されている。それが私たちにとっての大きな喜びであるということなんです。しかし、このクリスマスの喜びをどれだけたくさんの人が知っているだろうか。そしてその喜びを自分の心の中に与えられているだろうかということを思うわけなんです。実はこの言葉が出てくる前に、イエス様はなんとこの嘆かれた。その言葉は21節に、ああコラジン、ああベッサイダというふうにですね、この嘆きの言葉が出てくるわけなんです。イエス様は力ある技をなされた。病の人を癒し、また苦しんでいる人たちに慰めと希望を与えられたんですけれども、じゃあどれだけの人たちがこのイエス様こそ自分の救い主として信じられたんだろうか。非常に少なかったわけなんです。イエス様は奇跡を行われました。しかし、この本当に心からイエス様を信じて従うという人たちが少なかった。そのことをイエス様は嘆かれたわけです。今日私たちもクリスマスをお祝いします。でも心の平安、喜びというのをですね、どれだけの人たちが受けているだろうかということを思います。ですから、今の状況というのは、まさにイエス様があのガリラヤ湖の周りでいろんな数々の奇跡の技を行われても、この信じる人たちが少なかったというのは、もう今日の状況と一緒であるということを思うわけなんです。しかし、それでも私たちには希望がある。なぜならば、イエス様はこのところで、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえますってですね、もう喜びにあふれて、神様にもうお祈りしている、語っておられる、もうこの言葉が表されている。なんでイエス様は褒めたたえますってですね、喜ばれたんだろうか。その理由は後に出てくるわけなんです。それは25節の後半を見ると、あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。なんとイエス様はその救いを知恵ある人や賢い人たちに隠してしまって、逆に幼子たちに表してくださった。そして実際、確かにパリサイ人や律法学者、聖書をよく読んでるっていう人たちはですね、イエス様が言ってること、やってることを理解できなかった。彼らを受け入れることはできなかったわけなんで でも、幼子たちはそれを喜んで受け入れる。まあ、そのことはイエス様が十字架にかけられる前の時にも出てくるわけなんです。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入城した時に、ホサナ、ホサナとですね、もう王様万歳。もう子供たちはもう喜んでイエス様を歓迎し受け入れる。まあ、神の国、一体どういう人たちにその神の国が表されるのか。実はこのマルコの福音書を見るとですね、そのことがよくわかります。マルコの福音書の10章、そのところに、まあ、イエス様は15節を見ると、子供のように素直に神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることはできない。そう言われました。子供のように素直に神の国を受け入れる。まあ、今読んだ聖書では、幼子たちに表してくださいました。まあ、幼子っていうのは文字通りそれは子供なんですけれども、しかしそれは子供だけではない。子供だけしか天国に入れないのかというと、そうではないわけなんです。実はここにはその子供のような素直な心、子供っていうのは非常に単純なんです。もう人が言ったことをですね、もうそのまま信じて受け入れる。大人はなかなかそうではない。もういろいろ疑うんですね。本当にそんなことがあるんだろうか。そして自分のようなものが天国に入れるんだろうか。そう思います。まあ、私はある時、高校生の時だったんですけれども、伝道集会があって出席しました。で、その時にそのメッセージをしておられた講師の先生がですね、その話の途中で、ここに千円札ありますと。で、この千円を前に出てきた人に私はあげますって言われたんですね。でも私もすぐに行こうかなと思ったんですけれども、ひょっとしたらあげますっていうのはこうやって上にあげますっていう、もうそういうからくりがあるんじゃないかって思ってですね、行けなかったんですが、しかし一人の女の子が前にスタスタと出てですね、そしたらその先生は、あ、よく出てきました、もう約束した通りにあなたにあげますって言って1000円を渡したんですね。まあ、私はしまったと思ったんですけども、なんで行かなかったんだろうか。いや、きっとそれはもらえないんだってですね、そういう自分の心がもうストップさせてしまった。だから言われたことを素直に受け止めるならばですね、与えられる。ですからイエス様ははっきりと、子供のように素直に神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることはできない。だから神様の約束を受け入れる条件はもうたった一つだけなんです。もうそれを信じる。もう素直になってですね、もうその通りだ。ただ信じるだけなんです。だから神の国っていうのはそういうものである。素直に信じるものが神の国に入る。そして今読んだ聖書の中には、幼子たちに表してくださいました。現れる。神の国がですね、それがもう現実のものとなっていく。そして子どもたちはイエス様を喜んだ。だから私たちに必要なことは何かっていうと、もうただ神様の前に素直になって、それを受け入れる。そのことによって神の国が現れてくるということであるわけなんです。そしてイエス・キリストが私たちに約束されているのは、28節にある私があなた方を休ませてあげますというこの約束の言葉なんです。イエス・キリストははっきりと私がとですね、言われてるんです。だからそれが救い主の救い主たる方の言葉であるってことです。私が休ませる。もう私が責任を持ってあなたに安息を与える。 そう言ってくださる方は他にはないんです。まあ、日本では仏教というふうにですね、言われてます。まあ、仏教を始めたのは、ゴーダマ・シッタルータ、ブッダと呼ばれる人なんです。でも彼は決して、私があなたを休ませてあげようとは言ってません。そして私があなたの重荷を負ってあげようともですね、彼は言わなかったんです。彼がしたことは悟った。ブッダっていうのは覚醒者、悟ったものっていう意味なんです。でもイエス・キリストに与えられている名前は何か、救い主なんです。私たちを救ってくださる。そしてこの28節にははっきりと、私があなた方を休ませてあげます。そして私たちも休みが必要です。休みって何か、この休むっていう言葉なんですけども、そこには一つにはこの弦を緩ませるっていうですね、意味がある。まあ、このイエス様の時代には盾事をですね、奏でるということがありました。まあ、今でだったらギターを弾くということが一般的ではないかと思います。ギターの弦も張りっぱなしだったらどうなのか、弦が伸びていくわけなんです。そしてまたギターのですね、ネック、あの首ももう反っていってしまう。だから使わない時には弦を緩ませる。そして演奏する時には弦をですね、ピシッと張る。まあ、私たちもそういう時が必要だと思います。やはり仕事をするとか、人と会って話をするっていう時にはある程度緊張感を持つ必要があると思います。でもそれだけだったらもう私たちは疲れ果ててしまう。だから私たちも言うなれば、心の弦をですね、緩める時が必要であるということなんです。じゃあ私たちはそれをどこで緊張を解きほぐすことができるのか。それは28節の初めに、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。イエス・キリストは今もそう言っておられる。まあ、最近ニュースを聞きましたら、自殺者が増加している。で、特に女性の人が多い。そう聞きました。その原因が何かは説明してませんでしたけれども、私は多分にストレスがあるんじゃないだろうか。確かにこのコロナっていうことで自粛、仕事もなくなってしまう。じゃあ働かないから、時間があるから、じゃあそれでのびのびと生活できるのか。そうではないんです。逆に心が不安になってくる。もうこのまま行ったら来年どうなるんだろうか。その不安に心がもう押しつぶされそうになってしまう。そしてもうまさに闇の中をですね、もう歩んでるような状況になってしまう。そうしたことが一つの原因であるかもしれないと思います。とするならば、本当の心の平安が必要だということなんです。じゃあその心の重荷をどこに持っていったらいいんだろうか。誰がその重荷を負ってくれるんだろうか。それはただ一人、イエス・キリストが、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。このように招いてくださるのはイエス・キリスト以外には他にはおられない。もちろん私だって心が不安になるっていうことがあるわけなんです。落ち着かない。そして先のことを心配する。当然出てくるわけです。でもその度ごとに、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。ああ、イエス様のもとに行くことができる。そしてイエス様は休ませてくださる。一切の心の緊張、そして重い煩いをイエス様にお委ねしていくことができるということであるわけなんです。そしてこのキリストが私たちに与えてくださる安息っていうのはですね、何もしない というようなことではないんです。なぜならばその後に続いてイエス・キリストが言っている言葉があります。29節を見るならば、私の首輝を負ってとイエス・キリストは言われました。私の首輝を負いなさい。首輝って何なんだろうか。私たちは滅多に見ることないと思います。この首輝っていうのは、この畑を耕す、牛にですね、首に、かける、木の、言うなれば道具であるわけなんです。その首輝に2頭の牛をつないで、そしてこのロープをですね、後ろにつけて、そしてその一番後ろには隙をくくりつけて、それで2頭立てで畑を耕していく。今はめったにそういう光景を見ることはないと思うんですけれども、イエス様の時代にはそういうことが行われていたわけなんです。そしてイエス様はなんと私の首輝を負ってと言われているんです。決してあなたの首輝とはですね、言われない。そして2頭の牛でもってそれを引っ張っていく。でもイエス様は私から学びなさい、そう言われてるんです。だいたいその当時2頭の牛をつなぐんですけれども、若いのとちょっと年を取った牛とですね、2頭立てにする。で、若い牛は力任せにやっていくんですけども、もうそのままやっていったらもう疲れてしまって、もうあとはもう動かない。でも老練な牛はですね、ペースが分かるわけなんです。そんなに無駄な力を使わないで、もうマイペースでですね、やっていって全部の畑を耕す。そういうことによって若い牛はその畑を耕すペース、コツをですね、習得していくと言われているわけなんです。そしてイエス様も、私から学びなさい。何を学ぶんだろうか。イエス様は29節を見ると、私は心が柔和でへりくだっている、そう言われたんです。私たちが学ぶべきことは何か。心が柔和、そしてへりくだる。イエス様はまさにそのようにこの世を生きられた方であるわけなんです。イエス様ほど謙遜な方は他にはなかった。そして心が柔和であって、どんな人でも受け入れることができる。多分私たちも心が柔和でへりくだっていたらですね、確実に心の重荷、ストレスっていうのは緩和されていくんじゃないかと思います。おそらく私たちのこのストレスっていうのは、人に相対してですね、ストレスが溜まっていくっていうことが多いんじゃないかと思います。イエス様は、私は心が柔和でへりくだっている、私から学びなさい。そして30節を見ると、私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです、そう言われたんです。全部これはイエス様は、私の首輝、私の荷、私のもとに。それはどういう意味なのか。イエス様がもう全部責任を負ってください。ただ必要なのは、自分がイエス様と一緒につながっていてですね、そしてその重荷をイエス様と共に負ってやっていくんだ。だからイエス様の安息っていうのは、何にもしないという意味ではなくて、イエス様の首輝を負ってですね、そしてまた共にそれをやっていくことが、イエス様の荷は軽くなる。だから重荷から私たちは解放される。この柏教会に前に岸本望先生が協力牧師として奉仕してくださった時がありました。私は岸本先生のことを思うときに、そのお父さんとされたことをですね、思い出すわけです。先生もこう時々話をしてくださったと思うんですけれども、戦後もう本当に食糧難の時に、自分たちも小さな畑を作ってですね、野菜を育てる、肥料、この堆肥を持ってきて、そしてこの畑にまくっていうことをしていた。ある時学校から帰ってきてもクタクタになって疲れた時にもですね、そのお父さんの先生が、もう望む手伝ってくれって言ってですね、そして2 2人でその声担ぎをした。ところがこの担いで歩いていくときに、あんまりその重荷を重たく感じない。なんでそんなに重くないんだろうか。ふと後ろ向いてみたら、その真ん中にあるはずの桶がですね、ずっと後ろのお父さんの肩の方に寄せられていた。ああ、そうなんだ。自分が一緒に負ってるけれども、でもほとんどそのお父さんが持ってるような状態だった。そして後ろから「重くないか」声をかけてくれた。その時に本当にこの神様の愛、イエス様の愛を感じたっていうようなことを証しをしてくださったわけですけれども、私の首輝きを負いなさい、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス様はそう言ってくださる。だから私たちは自分で自分の重荷を負って背負って歩むっていう人生ではないんです。まあそういうことを言った人もありますけれども、イエス・キリストを信じるってことは何なんだろうか。イエス・キリストが私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、そして私の首輝きを負いなさい、私の首輝きは負いやすく荷は軽いからである。なぜならばイエス様が一緒に背負ってくださる。だから信じるって何なんだろうか。それは自分一人で抱え込まないってことです。この重荷もイエス様は一緒に負ってくださるんだ。いや、イエス様は私自身も背負ってくださる。疲れたこの自分を休ませてくださる。本当の安息、心の平安を与えてくださる。そのことが実はクリスマスの大きな恵みであるということなんです。なぜイエス様はこの世にお生まれになったのか。それは私たちのその重荷を一生背負うためにこの世にお生まれになってくださった。私と共に追ってくださり歩んでくださる。そのことを信じて、また私たちはこのイエス様と共に歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。すべて重荷を負って疲れているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。今もこのクリスマスを待ち望むアドベントの時でありますけれども、イエス様は私のところに来てくださる。それが何よりも大きな喜びであり、また心の平安、本当にこのクリスマスを私たちも心から神様に感謝を捧げ、またイエス様がお生まれになってくださった、私と共に生きてくださる、そのことを信じて、また一切の重荷、また苦しみ、そうしたものをイエス様に委ねていくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。